主の年2025年11月16日昇天者記念礼拝をただいまから始めます。礼拝を始めるにあたって皆さんでご起立して賛美をしましょう。新聖歌508番神共にいまして、ご着席ください。それでは司会者がただいまからお祈りをいたします。皆様も心を合わせてお祈りをお願いいたします。神共にいまして、行く道を守り、雨の御方をもて力与えませ、また会う日まで、また会う日まで、神の守り長身を離れざれ。天にいらっしゃるお父様、今日の賛美感謝いたします。私たちはたとえこの地上でどんな生涯を送ろうとも、また会うことができることを感謝いたします。会えなくなったその寂しさは耐え難いものがありますけれども、再びまたこの地上または天で会うことができることを感謝いたします。あなたは生きておられ、働いておられますから感謝いたします。すべてにおいてあなたの技、あなたの知恵を信じることができますように。私たちは将来どのようになるのかはさっぱりわかりません。ただあなたの御約束、私たちが変えられ、そして肉の体でなく霊の体を持って復活すること、そのことをあなたは約束してくださいました。それゆえ私たちは力を受けてこの地上に精一杯生きることを、それができることを感謝いたします。一日一日をもう これが最後の日だと思って生きることができますように、その一日一日を大切にし、それが一緒になること、どうかそのことを覚えることができますように、一日たりともおろそかにすることがありませんように、今日は恵みの日、今日は救いの日、この今日というあなたが与えられた日を、私たちが一日一日を大切にすることができますように、明日があるから大丈夫だ、明日信じればいいではなくて、今日恵みの日、今日救いの日という、あなたがこの与えてくださった日に、あなたを受け入れ、あなたに従うことができますように、あなたの御約束を信じ、あなたに全てを委ねることができますように、この地上の生涯が終わりではなく将来があること、ただこの地上は単なる予告編に過ぎないこと、これから素晴らしいあなたのご計画が私たちの上に広げられること、私たちそのことを思って何が起こるかはさっぱり分かりませんけれども、あなたのその約束だけを信じてこの地上を歩むことができますように、一人一人の心に触れてください。この昇天者記念礼拝、感謝いたします。あなたが働いてください。すべてあなたに委ねます。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。はい、それでは、主が教えてくださった主の祈りを皆さんでお祈りしましょう。プロジェクターの方に今準備されております。大丈夫でしょうか。はい、それでは主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。はい、ありがとうございます。それでは、子供賛美の時から先生で言います。はい、子供賛美、皆さんで、このままの姿でを皆さんで賛美しましょう。ちょっと準備がありますのでしばらくお待ちください。はい、お願いします。 がとうございました。それでは特別賛美から先生に代わります。よろしくお願いします。
はい、昇天者記念礼拝に来てくださってありがとうございます。初めての方の、もういつもの方もいらっしゃると思いますが、今回特別なプログラムを3つ、用意しました。虎陽子姉妹がメンデスゾーンの慰めを弾いてくださいます。はい、一言お願いします。はい、
今日はメンデスゾーンの無言歌から慰めという曲を演奏させていただきます。メンデルストーンは19世紀ドイツで活躍したロマン派の作曲家です。ユダヤ人でしたが、プロテスタントに改宗した信仰の人でもありました。また当時すっかり人々の間で忘れられていたバッハを復興したということで大変有名です。で、無言歌とは言葉のない音楽という意味で、意味のピアノ曲集です。この中にもたくさん馴染みの曲が、耳馴染みのある曲があると思うんですが、特に春の歌っていうのが大変有名で、このバイオリンやフルートでもよく演奏されます。先日のティータイムコンサートで白の姉妹がバイオリンでこの曲を演奏しました。で、今日はその無言歌の中から慰めという曲を演奏します。この曲のメロディーは聖歌100番、それから賛美歌30番にもなっていて、ずっと歌い継がれています。それではお聴きください。
では続けて証しをしていただきます。伊藤明子さんにお願いします。
はい、おはようございます。
今朝
は、私があのクリスチャンホームに、生まれてからあのいろんな方との出会い別れを経験してきたんですけども、あの祖母の病気をきっかけに、死について考えさせられたことをお明かししたいと思います。どうぞよろしくお願いします。私の祖母の乳がんが分かったのが祖母が92歳の時でした。本人はなんかここにあるけどそれが乳がんだとは思っていなかったらしいんですが、まあもう、ね、92歳だしこの出来物は天国まで持っていこうと思っていたそうです。しかし私たち家族があの帰省した時にですね、あの祖母がこう胸から血が出ててそれをこうタオルで一生懸命拭いているのをあの私の娘がちょっと見ちゃって、でそれをあの私に教えてくれて、そこからちょっとあのことが発覚したそんな経緯です。はい。で、その時にはもうあの胸の腫瘍が皮膚を突き破っていて、で、まあ、病院でいろいろ検査した結果あのステージは 3-B というふうに診断されました。その時の家族の動揺はあの本当今でも忘れることができないです。本当に私の父結構いつも冷静なんですけども、あの聞いたことないような落ち込んだ顔、そしてあの声でした。であの一番最初に電話かけてきたのは私の母なんですけども、もう焦って何を言ってるのかわからないみたいなそんな状況です。で私もあのちょっと覚悟はしてたんですけども、本当 あのそれが現実になってしまって、もうあの大好きな祖母とお別れになるかもしれない、そんなことを考えるとあの本当に時間が止まったような感覚で頭が真っ白になりました。あの何とでも生かしてください、手術をしてくださいとあの主治医の先生に懇願して、祖母の願いとは反していたかもしれませんが治療が始まりました。教会の兄弟姉妹も本当に一生懸命に祈ってくださいました。神様はその祈りに応えてくださり、治療は順調に進んで、祖母はそれから、もうすっかり回復して来月で98歳になります。少し認知症の症状は出てきてるんですけども、あの未だに家族の中で一番しっかりご飯を食べますし礼拝も毎週欠かさず守っています。神様が祖母の意識、あの死を意識してパニックになる私たちに憐れんで、天に帰るまでの時間を与えてくださったのかなと思っています。繰り返しになりますが、クリスチャンホームなんです。人間いつかは死を迎えること、死んだらイエス様にお会いできることはもうみんな知識として分かっているはずでした。しかし愛する人の死を目の前にした時こんなに動揺するものなのかと痛感するそんな出来事でした。先日牧先生のいとこの後藤めぐみ姉妹が60歳で天に召されました。がんと診断されてから4年間闘病されていたそうです。私が姉妹のことを知ったのは余命宣告を受けて牧先生が葬儀の打ち合わせに行かれる時だったのですが、志半ばで家族とお別れすることになる姉妹や、残されるご家族を思うと本当に胸が痛くなりました。しかし葬儀の後、めぐみ姉妹の弟さんのご挨拶をお聞きして教えられたことがありました。そのご挨拶には、60歳という年齢は少し早い気もしますが、それもまた神様のうちで行われていることです。きっと恵みの死が明確に表されることが来ることを信じています。恵みに代わり祈り支えてくださった皆様に心から感謝いたします。ご家族の悲しみの中に主が働かれていることを信じます。恵みが家族に残したものが信仰と希望と愛であることをはっきり感じます。恵みの愛がいつまでも残された者たちの心に残り、それがやがて大きな希望とさらには信仰となって継承されていくように お祈りいただけると感謝です。このように結ばれていました。60歳で天に召されたと聞いて、正直なところ私は早いな、ちょっと残念だな、そんなふうに思ってしまいましたが、弟さんのご挨拶をお聞きして、この世の価値観で60歳で召されるというのは少し、短い気もするんですけども、それは神様の時であり、1分1秒たりとも間違いではなかったということ、そして、めぐみさんの人生はご家族はじめ多くの方々、何より神様の愛と恵みに満たされていたことを感じました。そして直接ご本人からお聞きしたわけではないんですけども、めぐみさんは神様にお会いできるという希望を持って天に帰られたと思っています。大切な人とお別れすることは、大変辛く、時間が解決するようなそんなものではないということを覚えます。そして私自身、死への恐怖から解放されておらず、毎年健康診断の時期になる、帰ってくる時期になると本当にそわそわして平常心を保てなくって、学び会とかでいつも皆さんに祈っていただいています。しかし神様は私のそんなところも全てご存知で、必要な助けや学び、そして、天に召されるまでの時間も与えてくださっているなと感じています。天国への希望が確信に変わる時まで、愛する兄弟姉妹方と一緒に祈り学びを続けていけたらなと思っています。では聖書を読みします。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを、神は神を愛する者たちに備えてくださった。第一コリントへの手紙2章9節。ありがとうございました。
ありがとうございます。続けて、初めての試みですけれども、 AI で作られた賛美をここで流したいと思います。英語ですので、歌詞日本語もあるんです、出てるんですけれども、皆さんにちょっとお配りできなかったのでお読みをします。今、準備していただいていますが、カミングホームという曲です。これはめぐみ姉妹の、お姉さんのご主人の弟さんが牧師をされていて、その牧師さんがアメリカ人ですけれども作った曲です。日本語の詩を読みします。日が短くなり体は弱っていく、涙が濡れても私はそれでも声を上げる。この世界は消えていくけど私は見えるものがある。私のために整えられた場所、疲れた目がまた光を見る。痛みを越えて戦いは終わる。イエス様、あなたが扉を開く。終わりのない命へ、癒された元に戻される。愛する人を残すのはつらい、でも心をあなたの愛に委ねます。そばで見守って導いてください。私を運んでくれたその強い腕で、疲れた目がまた光を見る。痛みを越えて戦いは終わる。イエス様、あなたが扉を開かれる。終わりのない命へ、癒しとともに戻される。生きることはキリスト、死ぬことは益。失う恐れはなく、もう苦しみもない。信仰は今見えるものに変わる。あなたの顔、私の喜び、永遠。信仰の目が光を見つめる。覆いの向こうにもう夜はない。イエス様、あなたが扉を開く。終わりのない命へ、永遠に。あなたのもとに帰っていく。私は自由になる。あなたと共に、永遠に、永遠に。カミングホームという曲です。
ありがとうございました、AI さん。はい、次は、聖書のメッセージの方に移りたいと思います。伝道の書、本日の、聖書箇所は、伝道の書3章、1から8節と11節になります。箴言の後になりますので1181、はい、箴言の後の3章の、旧約聖書の1141ページからになります。伝道の書、3章1から8と11節をお読みいたします。すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。求めるのに時があり、諦めるのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。裂くのに時があり、縫うのに時がある。黙っているのに時があり、話すのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦いの時があり、平和の時があると、11節。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまで見極めることができない。本日は、この聖書箇所から、神のなさることはすべて時にかなって美しいというテーマで岡本先生からお願いします。よろしくお願いします。
お祈りをします。愛する神様、名前をあがめます。私たちはあなたのもとに帰ることを覚えています。永遠にその約束を与えてくださっていることを心から感謝をいたします。主を前にして動揺することもありますけれども、改めて確信をあなたが与えてくださることも信じます。音楽を通して慰めをあなたが与えてくださることも心からありがとうございます。神様、今から聖書を開きます。またそのあなたの御言葉からあなたの御心をどうぞ教えてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
今の映像はあまり皆さんちょっとマイクが思ったほど大きくなく聞こえなかったですかね。聞こえた方いらっしゃいますか。はい、すみません。また皆さんのメールもしくは LINE の方に送らせていただきますが、今日昇天者記念礼拝でいろいろな特別なプログラムを考えてきました。まあ、なぜそれをするんだろうと思ったりもしますが、改めて天に帰る昇天、まさに、
字の通り天に召されるということですが、まあ、別にの言い方をすると天に場所を移すという言い方もしますけれども、場所が移された方々を思いつつ、私たちもその天に思いを向ける時を持ちたいなと思って、この昇天者記念礼拝を捧げています。慰めという曲もそうですし、証で語られた死と向き合ってきたこと、またカミングホーム、主のもとに帰るんだという賛美を通してもそうですが、天に思いを向けるときに共通して私たちが覚えるのは、聖書が語っていることですけれども、死で命が終わるのではなく、永遠の希望を聖書は教えているということです。ヨハネの福音書の中にこのような言葉があります。ヨハネの福音書の11章25から26です。ヨハネの福音書の11章25節でイエスはこのように言われました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。死んでも生きる、永遠があるということをイエス様が教えておられる。天に思いを向けるときにイエス様がどんな言葉を残してくださったのかを、私たちは改めて教えられていきます。そして先ほど読んでいただいた聖書の箇所ですが、何とかの時があり、何とかの時があると、そのような時がすべて、神のなさることとして美しいんだということが書かれていました。まあ、先ほどの箇所ですが、すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時があると。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、笑うのに時があると。生まれることも死ぬ時も、泣くことも笑うことも、また愛することも憎む時もある。求める時があれば諦める時もあると。そのすべて、十節には神のなさることはそのすべて時にかなって美しいと言います。私たちは今自分が生かされているところで、人生のすべての出来事、すべての時、自分の怒りであったり、自分の弱さであったり、自分の不安の時であったり、いろいろなその時、出来事を、すべての時は神にあって美しいですと言えるだろうか。これは良い時です。病気が癒されましたという時は良い時です。しかし病気になりましたという時はそうではない時ですと、私たちは自分の中でこれが良い時、これが良い時ではないと言いやすかったりするのではないでしょうか。いいえ、神にあっては全ての時が良い時です、神にあって美しいのですということに納得できなかったり、あの時を美しい、ふさわしいなどとは当然言えないと思うこともあるかもしれません。天に召された方々の人生、それを思う時に、あの人との出会いの時があった、それはとても良かった、あの人が喜んでいた時、それもとても美しい時だった、でもあの人が苦しんでいた時、痛んでいた時、それは美しいとは言えない。あの人の内側に感謝が生まれて、ようやく私たちは美しいと言えたり、残された自分たちにとって
その人との別れの涙の時、美しいと言えただろうか。思い出の笑顔を思い起こすと、美しいと言えたかもしれないと。証にもありました。神様はこう言われていると、この聖書に書かれている、教えられているけれども、頭では分かっていても心にストンと落ちてこない時が私たちの中にあるかもしれません。なので死に対して私たちは不安になったり恐れたり、もっと長く生きてくれればと思うことが多い。神様と共にあるということよりも、1分1秒でも長く、死ぬという時、美しいと思えるだろうかと。ある本に、ある本というかあるところにこんなことが書かれていました。荒れ地から花が咲くというタイトルでした。ある農夫が土地を手に入れました。その土地はとても硬かった。草や木、花が咲くような土地ではなく、とても硬かった。でもそこに水をまいて、種をまいていった。まいてもどうしようもないかもしれない、そんな土地であったけれども、日々手入れをしていった。諦めようとする人が多い中で、なんとか水をまき続け、日々の手入れをするうちに時が経って、地面の中ではその種から根が出ていたり、そしてやがて花が咲いたりということがあったということです。荒れ地のような時であったとしても、そこに表されているのは確かに荒れた地であるけれども、実はそこに種がまかれていて、水もまかれていて、土の中にはまだ見えないけれども根を張っていたり、見えないところに何か届いている、そんなことを教える話でした。死に対しても今の時に対しても、自分でこうしたい、自分はこうだという時を覚えて生きようとする時に、こうであれば美しいかもしれないけれども、こうでなければ美しくないと私たちは言いやすいかもしれません。この今の時が天と地と全てを作られた神様の時の中だと、その中に自分は生かされていると知る時に、全ての時に対して見えてくるものは、もう少し大きな希望かもしれません。そしてもう少し違うものかもしれません。この時というものに対して文句を言いたくなることもあるかもしれませんが、振り返って、あの時があったからこの時があるんだと教えられることもあります。人間の罪のゆえ、聖書は私たちは全て罪人であると教えています。神から離れ、神を神としない、そんな罪の中で、その現実には痛みがあり、不安があり、怒りがあり、イライラがあり、諦めがあり、泣くことも裏切ることも嘆くこともある。その罪の現実ゆえに私たちは気づけないことが多いことを覚えるのです。でも神様の時に支配されていて、神様の御手に自分を委ねていく時に、もう少し違ったものが見えてくる。
ある方たちと分かち合いをしているときに、憎むのにも時があると書かれていて、自分の心の中にこんな憎しみが生まれることを嫌に思っていたけれども、神様の時として、神様のなさることが美しい中にこれがあるのであれば安心するということを言っておられる方がありました。すべての時の前に神を認めるとき、私たちはその時の捉え方が変わってくることを覚えるのです。死をも美しいということができる神の時の中に私たちは生かされている。地上で終わりを確かに迎えます。それは死をもって私たちは肉体から離れていく、別れをしていきますが、死をも美しいと言えるのは、先ほども言いましたが、私たちに永遠を神様が教えてくださっているから。その罪の結果の死であるということを言いました。神様から離れている私たちは全て死ぬものとされていると。現実死なない人はいません。イエス様はその罪という死の根本の原因のために十字架にかかられたのです。死が近くない方がいいとか、死が遠い方がいいとか、私たちの感覚の人間の長さ内容よりも、この死の根本の原因を私たちは忘れてはいけない。そこにイエス様が十字架についてくださって身代わりに死なれた。イエス様はそこから3日目によみがえられて死に打ち勝つということを教えてくださいました。私たちは死を通ることを教えられ、そしてイエス様に会って死に打ち勝つことを教えられた。イエス様が通られたこの地上での生涯の時にいろいろな時がありました。裏切りの時も、痛みの時も、あざけられる時も、人々から称賛される時も、石を投げられる時もあったでしょう。苦しみの時も。でもその時の一つ一つを通してイエス様が私たちに成してくださったことを覚える時に、その究極の死からよみがえられたというその時を通して、私たちはそれを信じなさいと、そして同じ希望を持ちなさいとイエス様が言われていることに気づくのです。自分にとってはあの時は美しいとは言えないかもしれない。しかしイエス様があの時を通ってくださったことによって、私たちには永遠の命につながるという美しいものを覚えることができないでしょうか。打たれた方々はその確信と希望を持って今神様のもとに、イエス様の平安の中におられる、その時を過ごしておられます。私たちの目指すところはそこであることを覚え、地上での時は終わるかもしれないけれども、永遠の時がある、それを過ごすことができると信じていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。いろいろな時を通りながら、究極のその死の時を覚えるときに、私たちは恐れたり不安になったりします。なんとか時間が伸びればと思うこともありますが、いくら伸びても限界はあります。十分という時を
覚えることは多くないのかもしれません。でもあなたは永遠という時を教えてくださって、その永遠が何かをイエス様を通して教えてくださいました。十字架で死なれたイエス様がよみがえられた。罪という死の原因をイエス様が負ってくださった。私たちはそれを自分で解決するのではなく、イエス様にお委ねして解決を受け取ることができる。そのことを覚えてありがとうございます。イエス様と共に全ての時を死に向かって備えるものであらしてください。その時の先に、いや今も後もイエス様が共にいてくださることを覚えて心から感謝をいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
岡本先生ありがとうございました。それでは、応答の気持ちも込めて主に賛美を捧げましょう。新聖歌514番、いつかはさらばと。それでは続いて献金の時を持ちたいと思います。献金は会費や講師料、参加料ではございません。信仰ない方はそのまま、お回しください。今日の献金当番は長谷川姉妹お願いいたします。
します。天の父なる神様、あなたのお名前をこれから賛美いたします。今日の聖天使者記念礼拝に記念礼拝を捧げることができまして、心から感謝いたします。先に召された方々のことを思う時を与えられ、また神様の時を私たち生かされていることを教えられ、御言葉から教えられ、心から感謝いたします。どうか私たちが天に召されるその日まで、本当にあなたの平安の中を歩ませてください。どうか私たちあなたに喜ばれる歩みをすることができますように強めてください。この時を感謝いたします。ただいま捧げました捧げ物、主の御用のために十分に用いてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
手返し姉妹、ありがとうございました。ハゼル姉妹、ありがとうございました。それでは、礼拝を閉じるにあたって掌を持って主に賛美を捧げましょう。支障のない方はご起立をお願いいたします。新聖歌61番、恵みあふるる。掌の後、先生から祝祷いただきます。お願いいたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共に、格別に愛する家族を見送られたご家族のうちに、今も後も豊かにありますように。アーメン。はい、ご着席ください。